1833
年に預言者ジョセフ・スミスが受けた啓示の中で、指導的な立場にある兄弟たちは家族を整えるように強く叱責されました。家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるというその啓示の言葉が私の話のテーマです。私たちが家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるために3つの提案をしたいと思います。聞く耳と感じる心を持って聞いてください。主の御霊が私たちと共にあるようお祈りします。提案1、愛を表現し行動で示す。愛する人に愛を伝えることで家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。飾り立てた言葉や長々しい言葉は必要ありません。真心を込めて頻繁に愛を表現するだけで良いのです。兄弟姉妹の皆さん、永遠の伴侶の手を握り愛しているよと言ったのはいつのことでしたか？親の皆さん、子供たちに真心から愛を伝えたのはいつのことでしたか？子供の皆さん、親に愛を伝えたのはいつのことでしたか？愛する人たちに愛を伝えるべきことは誰もが知っています。しかし知っていれば必ずできるというわけではありません。不安、ぎこちなさ、気恥ずかしさを感じるかもしれません。救い主の弟子である私たちは知識を深めるだけでは不十分です。正しいと知っていることを一貫して行い、より良い人間になる必要があります。愛しているよということは始まりに過ぎないことを肝に銘じましょう。言葉に出してその通り行う必要があります。何にも増して常に愛を示す必要があります。愛を伝えると同時に行いで示すのです。モーソン大官庁は最近次のように進めました。私たちは自分が相手をどれほど愛しているかを周りの人は十分知っているはずだと思いがちですが、当然そうだと決めてかかってはいけません。知らせなければならないのです。優しい言葉をかけ愛を示したことで後悔することは決してありません。そのような行為が最も大切な人との関係から除外されるなら、いつか後悔する日が訪れます。聖餐会の話や証の中で時々次のような言葉を耳にします。私は妻に愛していると頻繁に伝えていません。今日は妻と子供たちと皆さんに私が妻を愛していることを知ってもらいたいと思います。この愛の言葉自体は適切かもしれませんが、このような言葉を聞くと居心地が悪くなります。このように非常に個人的なことは教会という公の場で伴侶や子供に伝えるべきではないと心の中で叫びたくなります。子供にとっては日常生活のありふれた場面で両親が愛を表すのを見聞きする方が良いのです。しかし教会で公に愛を表現されて伴侶や子供が少々意外に感じるとすれば、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わる必要があるということになります。愛と適切な行為の関係については聖典の中で繰り返し述べられ、救い主も使徒たちに教えられました。もしあなたが私を愛するならば私の戒めを守るべきである。主への愛は主の道を歩むことによって証明されます。同様に伴侶や親や子供への愛は私たちの思いや言葉や行いに何よりもはっきりと現れます。伴侶や親や子供から確かな愛を常に感じられることは豊かな祝福です。そのような愛は神への信仰を育み支え、力の源となり恐れを払いのけます。そのような愛は万人が望むものです。愛を伝え常に行動で示すなら、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。提案2、証を述べ証に生きる。家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるもう一つの方法は、聖霊の証を通して真実と知っている事柄について愛する人に証することです。証するには言葉数を多くし巧みな表現を使う必要はありません。真実について証を述べるために第一日曜日まで待つ必要もありません。 御父と御子の神性や実在について、偉大な幸福の計画について、また回復について純粋な証を自分の家庭という囲いの中で述べることができますし、そうすべきです。兄弟姉妹の皆さん、永遠の伴侶に証をしたのはいつのことでしたか？親の皆さん、真実であると知っている事柄について子供に証を述べたのはいつのことでしたか？子供の皆さん、親や家族に証を伝えたのはいつのことでしたか？最愛の人たちに証をすべきことは誰もが知っています。しかし知っていれば必ずできるというわけではありません。不安、気こちなさ、気恥ずかしさを感じるかもしれません。救い主の弟子である私たちは知識を深めるだけでは不十分です。正しいと知っていることを一貫して行い、より良い人間になる必要があります。心から証を述べることは始まりに過ぎないことを肝に銘じましょう。証を述べ、その通りに行う必要があります。何にも増して常に証に生きる必要があります。証を述べると同時に証に生きる必要があるのです。証と適切な行為の関係については救い主もカートランドの生徒に教えられました。御霊があなた方に証する事柄を行うようにと私は望んでいる。福音の真理に対する証は言葉と行いの両方に反映されるはずです。夫婦も親も子供もためらいや渋る気持ち、気恥ずかしさを克服して証しようと努力しなければなりません。福音の真理について証する機会を作ると同時にそのような機会を探し求め、証に生きる必要があるのです。証とは聖霊の証を通じて頭や心の中で真実であると知っている事柄です。勧告や奨励や単に興味深い経験談ではなく、真理を公言するときにその言葉が真実であることを確認してくださる聖霊を招くことができます。純粋な証には力がありますが、それは洗練された言葉や効果的な話し方によるのではなく、神界の第三のお方である聖霊が下される啓示によるのです。伴侶や親や子供の証から力、強化、一貫性を感じられることは豊かな祝福です。そのような証は信仰を堅固にし、行くべき道を示し、ますます暗くなる世界に光を生み出します。そのような証は永遠の観点と永続する平安の源です。証しし、常に証しに生きるなら、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。提案3、一貫性を持つ。息子たちが小さかった頃、我が家でも皆さんと同じように家族の祈りや聖文学習、家庭の夢を常に行いました。さて、これから話すことは皆さんの家庭では絶対に起こらないと確信していますが、我が家では起こりました。妻と私は霊的に不可欠な事柄を行いながらも、果たして意味があるのだろうかと思うことがありました。聖文を読んでも、突然息子たちが、触るなよ、じろじろ見ないで、僕の空気を吸うな、などと叫びます。心からの祈りがクスクス笑いや続き合いで中断することもありました。活発で始末に追えない息子たちと一緒では、家庭の夢のレッスンから高度な教科が得られるわけではありません。義にかなった習慣を築こうと必死になって取り組んでも、期待している霊的な実がなかなか刈り取れないように思い、妻も私も腹を立ててしまうことがありました。家族の祈り、聖文学習、家庭の夢について何を覚えているか聞いたら、成人した息子たちから、 どのような答えが返ってくるか予想ができます。息子たちはあの時の祈りが、あの時の成分学習が、あるいは特に意義深かったあの家庭の夢のレッスンが、その後の自分の霊的成長を変えたとは答えないでしょう。しかし息子たちは家族がいつも一貫していたことは覚えていると答えるでしょう。妻と私はレッスンの内容や聖句を理解させなければいけないと考えていました。しかしそのような目標は一緒に勉強し祈り学ぶたびに達成できるわけではありません。目標と努力が一貫していることこそおそらく最高のレッスンだったのです。そのことを当時の私たちは十分理解していませんでした。私のオフィスには麦畑の絵があります。一本一本描かれた無数の線が集まって一枚の絵になっています。どの線も一本ずつでは面白くも心を打つわけでもありません。実際キャンバスに近づくと目に入るのは何の関係も何の魅力もないような無数の線が黄色や金色や茶色の絵の具で描かれているだけです。けれども少しずつキャンバスから離れると、先ほどの線一本一本が全て合わさって麦畑の壮大な風景が現れるのです。一本一本の目立たない線が重なり合って目を見張るような美しい絵を作り上げるのです。一回一回の家族の祈り、一回一回の家族の成分学習、一回一回の家庭の夢が心のキャンバスに描かれた一本の線なのです。心を打ち記憶に残る出来事などないように思えるかもしれませんが、黄色や金色や茶色の絵の具で描いた一本一本が補い合って印象的な傑作を生み出すように、一見取るに足りないことを一貫して行うことで意義深い霊的な実が得られるのです。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。一貫性とは個人の生活の中に大いなる技のもといを据え、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるために重要な原則なのです。家庭で一貫性を持つことが大切な理由がもう一つあります。救い主はたびたび偽善者を厳しく叱責されました。イエスは律法学者やパリサイ人について弟子たちに、彼らのすることには習うな、彼らは言うだけで実行しないからと警告されました。この力強い警告は愛を表現し行動で示す、証をし証に生きる、一貫性を持つということを考えると一層強く心に響きます。偽善は生活の中で容易に認識できるものであり、家庭をひどく損なうものです。また偽善に気づくという点では子供が最も敏感であることが多いものです。人前で愛を口にしながら家庭の中で愛を行動で示さなければ、それは偽善であり大いなる技のもといを崩します。人前で証をしながら家の中で忠実でも従順でもないなら、それは偽善であり大いなる技のもといを揺るがします。あなたは隣人について偽証してはならないという戒めは、私たち一人一人の中にある偽善に最もよく当てはまります。私たちは一貫性を持つ必要があります。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。主の助けを求め主の力のうちにあるならば、言葉と行いのギャップ、愛を表現することと常に行動で愛を示すことのギャップ、証を述べることと確固として証に生きることとのギャップを少しずつ埋められます。私たちは家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。そのためにさらに忠実にイエス・キリストの回復された福音を学び、福音に生き福音を愛するのです。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものです。これらのまたその他の永遠に重要な理由のために、 私たちは家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるべきです。すべての夫婦、子供、親が主の恵みによって愛を伝え、愛を受け、力強い証を述べ、証に強化されますよう。また取るに足りないようでありながら、真に大切なものを一貫して守り抜くことができますように。私たちはこの大切な務めを一人で行うのではありません。天の御父とその愛子は生きておられ、私たちを愛し、私たちの状況をご存知で、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるように助けてくださいます。これらの真理を救い主イエス・キリストの聖なる御名により明かしします。アーメン。